今日恵みをいただく御言葉はローマ人への手紙の12章1節と2節です。ローマ人への手紙12章1節と2節、はじめに1節をお読みいたします。そういうわけですから、兄弟たち、私は神の憐れみのゆえにあなた方にお願いします。あなた方の体を神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさい。それこそあなた方の霊的な礼拝です。アメン。では一言お祈りいたします。主よ、今我らは御前に集い、世のあらゆることどもを捨ててこの金曜の夜御前に集い、あなたに礼拝を捧げようとしております。イエスよ、どうぞあなたが我らを清めてください。十字架の上から流れ滴る血をもって我らを神と人との前で犯していけた罪々を、それらを洗い流し清め、許し、性別し、御前にふさわしく整えてください。語るしもべの唇も、また、これに預かる一人一人の耳も、あなたが通り良くして、天からの命そのものをいただき尽くすことができるこれからのひとときでありますように、すべてをあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主、イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。この箇所からですね、私たちが捧げるべき礼拝のあり方が、パウロから示されております。旧約においても新約においても礼拝は捧げられておりましたけれども、その、大きな違いと言いますのは、旧約においては、羊とかヤギとか犠牲で捧げておりました。言ってみれば、死んだ動物を神さんに捧げていたわけですね。まず神さんの祭壇に全焼の一年として捧げるにおいても、まず刃物でその羊なりヤギなりをほふって殺して、そしてそれを祭壇に捧げ、全焼の一年として燃やしたりしておりました。今新約のこの時代において私たちが捧げるべき礼拝は、生きたものを捧げる礼拝です。パウロが言っております。兄弟たち、私は神の憐れみのゆえにあなた方にお願いします。で、ここで何を捧げるべきか。それ、あなた方の体を、捧げなさいと言われております。この体、ギリシャ語ではソーマと言います。ソーマ。命には、3タイプあるんですね。まずこの肉体の命、ビオス、要するに、心臓が停止し脳波が停止したら止まってしまうビオスというこの肉体の命、それから、2番目にプシュケという命、サイコロジーのあの心理学の心理という言葉はですね、私たちの魂、その、内なる心ですね、そうした、第2の命があり、そして永遠に関わる命、それがゾエ。これが、この永遠の命。私たちはこのね、ゾエこそが本当に大事です。イエス様を信じている人は、このゾエが生かされており、永遠に生きることができる。しかし、イエス様を信じない人、あえてイエス様に歯向かおうとする人は、このゾエが死んでいるわけですね。私たちはイエス様を信じた時点で、この永遠の命が生かされました。そして、ですから私たちの体はこの三構造になっているわけです。このソーマ、あなた方の体、それはそれら三つの命を覆うものです。このソーマというのはもともとソスというギリシャ語から派生しております。ソス、これは守るとか覆うとかいうものですね。ですから皆さんの体、それらは皆さんの心をがあり、また皆さんの霊があります。皆さんの霊も心も、また体も覆っているものが皆さんのソーマです。ですから、神に受け入れられる清い礼拝とは、 皆さんの霊においても、心においても、思いにおいても、意志においても、感情においても、そして皆さんの体においても、全体をもって捧げるべき礼拝ですね。相馬の命、これは、ね、全てを、ね、命を覆っている。霊においても、心においても、この肉体においても全てを覆うのが相馬。これが、ね、相馬の礼拝。あなた方の体を神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさいと言われております。ですから私たちのこの礼拝、ね、まずこの体を捧げるべきです。そしてその、ね、どのようにして捧げなさいと言われているか、3つありますね。まず、神に受け入れられる、ね、別訳では神に喜ばれる、これが第一。でそれから第二は、清い、ね、日本語で聖なるの聖が漢字で与えられています。清い、要するに聖なる礼拝、それが二番目。それから三番目は、生きた供え物として捧げなさい、ね、生きたという、生きている捧げ物、ね、これを捧げなさいと言われております。ですからまずですね、私たちが神様に捧げるべき礼拝は、まあ、先に神に受け入れられるべきものでなくてはなりません。ね、ですから礼拝に行って、どういうふうにしようかな、ね、これこれこういう手立てで、礼拝をしよう、ね、ですからそういう手順が礼拝ではないんです。神に受け入れられる、神に喜ばれるものが礼拝でなくてはならないわけですね。じゃあね、一体どうしたら神さんに喜ばれるもの、礼拝になるか。これね、皆さんのなんか意思で考えで、ね、神さんはきっと、ね、食べ物の、栗が神さんは大好きに違いない。じゃあ栗を礼拝でお捧げしよう、ね。そんな風に身勝手に考えて栗を捧げる、ね。こういうものではないんですね。神さんに何が喜ばれるか。これ聖書に書いてありますね。聖書に神さんに喜ばれる生贄は、ね、砕かれた、悔いた心。それを神は蔑まれません。書いてあります。また神様が喜ばれる生贄、従順服従の礼拝ですね。今朝も蒼天礼拝でサムエル記の公開説教で、サウル王は身勝手な礼拝を捧げて神様に喜ばれなく、神様の怒りを買って王権から取り除かれてしまいました。第一サムエル記の15章に書いてあります。サウル王は身勝手な礼拝によって王権を剥奪されてしまった。ですから神様に喜ばれない、むしろ神様を怒らせる礼拝というのがあるんですね。それによって王権が剥奪される。どんな礼拝が王権を剥奪されてしまうか、第一サムエル記の15章22節と23節があります、ね、主は主の御声に聞き従うことほどに全焼の生贄やその他の生贄を喜ばれるだろうか。見よ、聞き従うことは生贄に勝り、耳を傾けることはお羊の脂肪に勝る。アメン。ですから、ね、聞き従うこと、耳を傾けること、これが主の喜ばれる礼拝です、ね、礼拝の中において賛美を捧げたり、献金を捧げたり、まあ、いろいろな捧げ物が現代あるんですけども、それらすべての捧げ物にはるかに勝る生贄とは、皆さんが聞き従うこと、及び耳を傾けることですね。御言葉に聞き従い、御言葉に耳を傾けることほど、神様の喜ばれる生贄はないんです、ね。いかにですね、多額の献金とか、あるいは美しい歌声の賛美とか、まあ、いろいろな捧げあるんですけども、何より喜ばれるのは、ね、この耳を傾ける、聞き従うことですね。サウルはそれらを無視しました。それらを台無しにしました。23節、誠に背くことは占いの罪、従わないことは偶像礼拝の罪だ。あなたが主の言葉を退けたので、主もあなたを大いから退けた、ね。ここでサウルはですね、牛とか肥えた羊とかを、ね、神様に捧げようとしていたんです。このちょっと前のところに書いてありますね。 15節ですかね、サウルは答えた。アマレク人のところから、ね、連れてきました。ね、肥えた牛とか羊をアマレクから連れてきた。で、これをね、最もね、良いもの、これを主に生贄を捧げるために取っておきました。言うんですね。主は何て言われてたか。このアマレクのものは清潔しなさい。滅ぼし尽くしなさい。言われておりました。けれども、なんか人の目にはね、肥えた牛、肥えた羊、これがなんかいいもののように見えて、本来ならば滅ぼすべきものを神様に捧げようと。まあ、もっとも本当は捧げようという心もともとなかった。ね、サウが言ってるのは、民が羊や牛の良いものを惜しんだので、ですから、人間の声に負けたんですね。人々が、ね、サウル王様、ね、これを殺すのはもったいありません。ね、取っておきましょう。ね、サウルはそれに同意してしまったんですね。で、それで後付けで考えたのが、ね、礼拝に捧げるため、こういうことをサムエルに言えばサムエルさんも納得してくれるだろう。そういうわけで、ね、取っておいてしまった。滅ぼすべきもの、ね、礼拝に捧げてはならないものがあるんです。神様に喜ばれないもの。これはしっかりと清潔し尽くすこと。これこそが本当の礼拝だったはずなんですけども、でも、サウルはそれに従わないで、ね、清潔し尽くすべきものを取っておいて、これをなんか礼拝の道具に使おう、そういうふうにしてしまいました。これゆえにサウルは王権を退けられてしまいました。私たちも人生においていろいろなものが任されております、ね、ある面で王になっているかもしれません、ね、ある人は一家の長として、何々家の、ね、王として任されているかもしれませんけれども、御言葉に従順服従しない、ということであるならば、主はその王権から退けてしまう、ね、もう全くもって何か権威がない、一家の長、いますけれども、主の御言葉に聞き従わない、本当にヤコブもですね、神様に御言葉に従わないで、その土地の人々を恐れてしまうとき、もう息子たち、ね、ルベンとか、シメオンとかに馬鹿にされてしまうような、ね、そういう一時王権を失ってしまったことがありました。人の目を気にしたとき、そうなってしまいます。けれども、ヤコブが、ね、イスラエルと呼ばれるようになったとき、ヤコブは神様の御言葉に聞き従う道を選んだとき、再びですね、その王権を取り戻したんですね。その結果、その地方の人々から恐れられて、この、ね、イスラエルの一行、彼ら無事にそのところを通り抜けることができた。ね、創世記にあります。ですから私たちも、まず、主に従順服従すること。これが、神様に喜ばれる、生きた供え物です。そしてまた、ね、これは、聖なる、ね、清い、生きた供え物って書いてありますね。清い。聖なるという、まあ、ギリシャ語では、ハギオス。聖霊、ね、プネウマハギオス。聖なるです。ですから、神様に喜ばれるべき礼拝は、まず、もう一つ、聖なるものでなくてはなりません。私たちはどうしたら聖なるものとされるか。イエス様に属するものとなるべきです。人間はもともと神様に受け入れられるべきものではありませんけれども、イエス様を信じ、ね、イエス様のその名を信じる人は神の子供とされる特権が与えられる、聖なるものとされるんです。ですからイエス様を信じるということなしに聖なる礼拝はありえないんですね。私たちは、ね、ですから礼拝を捧げる、まあ、世の中には、ね、いろいろな結婚式場においてチャペルと呼ばれるものはいろいろあるんですけども、でもそこの、ね、牧師、実はですね、結構世の中 あのキリスト教式結婚式で、あの外人さんが雇われ、知識者として雇われることはよくあるんですけども、本物の牧師って実は少ないんですね。あの神学校を出て聖職者として認定された人、まあ、10%何くらいしかいないそうです。その他は、まあ、雇われて、で、それで、なんか、式文を読んで、で、それで、ね、誓約の言葉をして、でも、神様を信じていない人が指揮したりすることもあるわけです。皆さん、しっかりとですね、神と人との前で、結婚の誓約をするときは、ね、しっかりと教会ですることをお勧めします。私たちはですから、主を、イエス様を信じる信仰、これが、なしには、ね、聖なる礼拝を捧げることはできない。ですから私たちはしっかりとイエス様を信じる信仰を持って イエス様を恐れ敬う心を持って礼拝を捧げるべきです。そしてまた、生きた供え物として捧げなさい。ありますね。今の時代、何が捧げ物か。皆さんの体です。皆さんの相馬。要するに、皆さんの思い、意志、感情も、また皆さんの霊魂も、みんな捧げ物として、カイサーに、それを捧げなさいと言われております。イエス様はあの十字架上で、息を引き取られるとき、父よ、我が霊をあなたにお委ねしますと叫んでから、頭を垂れて、霊をお渡しになりました。これが誠の礼拝です。生きた、体も、心も、そして霊も、イエス様は十字架上で捧げました。自分の思い、意志、感情を全部、父なる神様に委ね、捨て去りました。ゲツマネの園でイエス様が祈られたのは、私の思う通りではなく、父よ、あなたの御心のままになさってください。ね、ですから私たちの礼拝、これは自分の思い通りではないんですね。自分の立てた企画書通りに礼拝が進行する。これは、生きた礼拝ではないんです。主の御心、ね、主の喜ばれる通りに。ですから、ね、賛美においても、また祈りにおいても、イエス様が主体であるべきです。イエス様が主体となる礼拝。これをこそ、イエス様は、ね、喜ばれる礼拝です。そして、この礼拝、冒頭でお見せしました御言葉は、ヨハネの福音書の4章なんですけども、神は、霊と誠をもって礼拝する礼拝者を求めておられる。ヨハネの4章のところで、イエス様は言いました。あなた方が父を礼拝するのは、あの山でもこの山でもない、エルサレムでもない。そういう時が来ます。真の礼拝者たちは、このヨハネ4章23節、こう書いてあります。真の礼拝者たちが、霊と誠によって父を礼拝する時が来ます。今がその時です。父は、このような人々を礼拝者として求めておられるからです。神は霊ですから、神を礼拝する者は、霊と誠によって礼拝しなければなりません。アメン。ですから、ね、霊と誠、この誠は、真理です。霊、それから真理。ですから、霊はね、聖霊、聖なる霊に突き動かされ、そして誠、真理、真理とは御言葉です。ね、ですから、聖霊と御言葉によって礼拝を捧げる。この二つが、現代の礼拝において不可欠です。聖霊によって、それから御言葉によって礼拝を捧げる。これこそが、私たちが捧げるべき霊的礼拝です。礼拝、もともとですね、どういう意味があるのか。英語ではワーシップって言いますね。ワーシップ。これのもともとの言葉、これを分解すると、二つの、元素から成り立ちます。一つは、worth、要するに価値という意味ですね。それから、シップ。これ船です。worth という言葉と ship という言葉、ね、これが worship の、まあ、構成要素です。ship、まあ、ギリシャ語の worship、言語ではラトレイヤと言いますけれども、礼拝とは要するにここから来ました。ね、なんで船なんでしょうね。船。これもともとですね、奴隷船から来ております。奴隷船。ね、キリスト教の映画とかで、当時のギリシア、ローマの、その時代の、ね、奴隷船、船が出てきますね。その時は奴隷たちが、ね、船の下の方で、ね、このオールを取って、こういう風にやって、ね、オールを漕いで、そして、船を動かしているんですけども、で、それで指揮者がいるんですね。太鼓をドーン、ドーンって叩く指揮者がいて、で、それで、指揮者がドーンって叩けば、奴隷たちはみんな一斉に船をこういう風に漕ぐ。で、このどんどんがね、どんどん速くなれば、奴隷たちもこういう、これが一生懸命漕がなくてはならないんですね。ワーシップとはこれです。太鼓の音に合わせてね、奴隷が体を動かさなければ、ね、奴隷海に投げ込まれてしまいます。ワーシップとはですから自分勝手ではないんですね。合わせるべき相手がいるんです。何に合わせるべきか。 これが聖霊と御言葉です。ですから人間の好き勝手によって、もしね、秩序を乱すように、ね、聖霊と御言葉の秩序を乱すような礼拝、一人の人がね、全体の礼拝を台無しにしてしまったり、ね、そういうことも結構あるんですけども、でも、そういう場合、海にね、奴隷が投げ込まれてしまうように、ね、その礼拝から、主からね、追い出されてしまうということがあります。ですから私たちはしっかりと聖霊と御言葉によって、その、ね、太鼓に、主の式に合わせて私たちは礼拝を捧げていくべきです。そしてこの奴隷が式の通りに動くことによってワースが生まれるんです。これがワースシップ、ワーシップです。主の御前に価値がある礼拝とは、御言葉と聖霊に従順してそのお言葉通りに動く。そうしてこそ主の御前に価値がある礼拝が捧げる。ですからこれが元々の礼拝の意味です。これがまあ礼と誠の礼拝なんですけども、これが12章1節ですね。で2節、こう書いてあります。ローマの12章2節。この世と調子を合わせてはいけません。ですからこの世の太鼓の音に従ってはならないんですね。この世のやり方ではなく、聖霊と御言葉のやり方に従って、ね、行くべきです。この世と調子を合わせてはいけません。いや、むしろ、神の御心は何か。すなわち、何が良いことで、神に受け入れられ、完全であるのかを、わきまえ知るために、心の一心によって自分を変えなさい。アメン。ね、ですから、ここにも礼拝のその主の御前に対する価値があります。まずこの世と調子を合わせないこと。むしろ神の御心は何であるのか。ね、神の御心は何か。すなわち何が良いことで神に受け入れられ完全であるのか。ね、これらをわきまえ知ることが大事です。まあ別の言葉では分別と言います。ね、箴言によく出てきますね、分別。わきまえ知ること。何をわきまえ知るべきか。神の御心は一体何であるのか、それをわきまえ知るべきであり、また何が良いことで神に受け入れられ完全であるのかを、ね、それらをわきまえ知ること、それらを分別する例、それがまず与えられる必要があります。神様に喜ばれること、ね、何が完全であるべきか、神の良き御旨が何であるのかを、ね、それを分別することを、それをまず知るべきであり、それから、心の一心によって、自分を変えなさい。ありますけれども、この心、これ、ギリシャ語ではノウス、すなわち思いです。あるいは理解の仕方。ですから理解の仕方を一新しなさい。思い込みを一新しなさい。ね、礼拝とは格あるべきだ、ね。その思い込みを一新して、ね、理解の仕方を一新し、そして、自分を、これね、原文は変えていただきなさいが、これ、もともと原文の意味です、ね。自分を変えなさいって書いてあるんですけども、自分を変えていただきなさい。ね、ですから、ね、聖霊の働きによって自分を変えていただく、ね、自分を変えなさいだと責任は私たちの側にありますね。私たちが心を、思いを変えなければいけないんだということで、変えよう変えようって頑張り。これ違うんですね。変えていただきなさいですから、私たちの側の責任ではなく、聖霊様の責任です。変え、私たちは、ね、思いを一新すること。これは私たちの責任です。思い込み、これを、まずね、心を一新すること。思いを一新すること。そうすれば、聖霊が働いて、自分が変わるんです。聖霊様によって変えていただけるんです。皆さん、変えていただきたくないでしょうか。アーメン。ならば、まず皆さんの思いを、ね、思い込み、あるいは、ね、何か核あるべし、ね、そうしたものをまず、一旦脇に置いて、そして御言葉から、また、聖霊様から、何が、ね、神様にあって良いことであり、神に受け入れられ、完全であるのか、それをまず脇前知るための、ね、知恵と啓示の例を求めましょう。それならば、ね、皆さんが求めるならば、それらが与えられます。 そしてこのようにして、ね、神様に喜ばれる礼拝が捧げられるわけです。ね、礼拝、ワーシップ、ね、ワース、シップ。私たちは、ですから、イエス様の奴隷として、イエス様に服従するものとして、イエス様のその太鼓の音に合わせて、ね、イエス様が右に行きなさいと言われば、右に行く。左に行きなさいってイエス様が言うなら、左に行く。ね、いや、私は嫌だ。私はここに留まって、このことをしたいんだ。ね、したら、その、主からの油注ぎは留まってしまって、なんか、すごいカラカラに乾いているかのような、そう、渇きを覚えるようになってしまいます。でも、御言葉に従って歩むなら、いつでもその聖霊の油が絶えることなく、主から注がれて、いつも潤され、ね、時にはですね、死の影の谷を歩むような、なんか危うさを感じる時はあるんですけども、でも心が平安で満ちてる、ね、そういう時はあります。主の御言葉に従っているならば、そういうことになります。この主の御言葉に従って歩んでいくならば、価値が生まれ、そして潤いも、潤いで満たされ、どんどんどんどん皆さんも新たにされ、そして神様に喜ばれる礼拝が捧げられていきます。どうか主の御前に価値ある礼拝をどんどん捧げて、主に喜ばれ、人生ずっと潤いが絶えない皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。ではこれからしばし皆さん祈りましょう。皆さん自身がこれから主の喜ばれる礼拝が捧げられるように、思いが新たにされるように、主を知ることの知恵と啓示の霊がますます与えられて、何が主に喜ばれ、何が完全であるかを分け前知ることができるように、それらのことを求め祈る時を持ちましょう。しかし真の礼拝者たちが霊と誠によって父を礼拝する時が来ます。今がその時です。父はこのような人々を礼拝者として求めておられるからです。主よ、私たちがあなたに喜ばれる礼拝、霊と真理による礼拝、聖霊と御言葉に支配される礼拝、これを捧げて、そうして自分の思い、意志、感情は御前に下ろし、私たちの体を神に受け入れられる、清い、生きた供え物として捧げ尽くすことができますように、そうしてますます私たちは潤され、あなたの御旨に従って祝福され、そうして多くの人々をあなたへと導いていくことができますように、どうか助けてください。今日あなたからいただきましたこの命の御言葉、この恵みの御言葉に感謝いたします。一人一人が潤されますように、聖霊に促されて歩むことができますように、知恵と啓示の霊が与えられ、何が完全であり何があなたに喜ばれるものであるのかを、それを知ることができ、それに従って歩み、従って歩んだ結果どんどん祝福され、イエス様に会ってイエス様の似姿へと救い変えられていくことができますように、どうか助けてください。今日いただきましたこの恵みの御言葉に感謝して、私たちの尊き主イエスキリストのお名前によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。
アーメン。55番を賛美します。 足の踏みもせのよ、ゴリアテ肩ダビデのよ、未来によって強い世代。山に踏みへと命じ、永遠の門開く世代、信仰に伸び生きる世代。起こしたまえ、起こしたまえ。支配する命の法則で世を変えてしまう世代。耐え難い試練にも毅然と立ち向かう世代。世に勝つビクトリー世代。起こしたまえ、起こしたまえ。支配する世代、おしまった魂胸に抱き、おおおおエンシャンスフォーフリーダー、みんな主をあがめるまで主のみんな呼ぶ。 Where are Jesus generation?
エジプトは彼らを追跡した。パロの戦車の馬も騎兵も軍勢もことごとくバール・ツェファンの手前、ビ・ハロテまで海に宿営している彼らに追いついた。パロは近づいていた。それでイスラエル人が目を上げてみると、なんとエジプト人が彼らの後に迫っているではないか。イスラエル人は非常に恐れて死に向かって叫んだ。それでモーセは民に言った。恐れてはいけない。しっかり立って、今日あなた方のために行われる主の救いを見なさい。
アメン。
あなた方は今日見るエジプト人をもはや永久に見ることはできない。主があなた方のために戦われる。
アメン。
あなた方は黙っていなければならない。
アメン。
主はモーセに仰せられた。なぜあなたは私に向かって叫ぶのか。イスラエル人に前進するように言え。あなたはあなたの杖を上げ、あなたの手を海の上に差し伸ばし、海を分けて、イスラエル人が海の真ん中の乾いた地を進みゆくようにせよ。アメン。
アメン。
この信仰の世代、モーセのように主と対話し、主に願い、主の御言葉によって民を力づけ、そして死の海に向かって手を差し伸べ、死をかき分け、目の前に立ちはだかるあらゆる障害、障壁、それらを手を差し伸べる信仰によって割り、神の民を導き、また神の民に適するものを水によって飲み込む、このモーセの信仰、モーセのような働き人、それが私たちのものとなるように、その確かめが私たちの確かめとなるように、モーセのような信仰世代へと作り変えられ、またモーセのような信仰世代を育てることができるように、今我々は祈る時を持ちましょう。
アメン。
愛するイエス様、私たちを信仰の世代としてください。
アメン。
敵が迫り来る時にも恐れず、ただ黙って、主が私たちに与えてくださるその救いを信じ委ねるものとしてください。
アメン。
イエス様、あなたは敵の前に私たちがその状況の中にあっても救いを与えてくださる方です。エジプトたちが追い迫る中で、モーセがその海に杖を刺した時、そこに道を開いてくださいました。イエス様を頼り、御言葉を頼り、イエス様を慕い求める、そのような一人一人にイエス様が救いを、その新しい道を与えてくださることを感謝いたします。イエス様、私たちが 世の中にあって、イエス様の忌み嫌われること、主に敵対すること、またイエス様が喜び私たちにしなさいと言われること、それぞれを知ることができますように、知恵と啓示の御霊を与えてください。そしてあなたの喜ばれる道を選び、そして歩み、たくさんの勝利を得ていき、本当に世のイエス様を知らない世代にあってもイエス様を証を持って知らせる、そのようなイエス様世代としてください。そのモーセの信仰を私たちにも豊かに与えてくださることを感謝し、イエス様の御名によって信じてお祈りいたします。アーメン。
耐え難い試練にも毅然と立ち向かう世代、世に圧力取り世代、起こしたまえ、起こしたまえ、ザコーンフォーヘブン、祈ってよ支配する世代、おしらた魂胸に抱き、おほほエンシャンスフォーフリーダー、みな主をあがめるまで、主のみな夜、 Where are Jesus generation?
イスラエルの陣営の前を進んでいた神の使いは移って彼らの後を進んだ。それで雲の柱は彼らの前から移って彼らの後ろに立ち、エジプトの陣営とイスラエルの陣営との間に入った。それは真っ暗な雲であった。夜を迷い込ませられ、一晩中一方が他方に近づくことはなかった。その時モーセが手を海の上に差し伸ばすと、主は一晩中強い東風で海を退かせ、海を陸地とされた。それで水は分かれた。そこでイスラエル人は海の真ん中の乾いた地を進んでいった。水は彼らのために右と左で壁となった。エジプト人は追いかけてきて、パロの馬も戦車も騎兵も皆彼らの後から海の中に入っていった。朝の見張りの頃、主は火と雲の柱のうちからエジプトの陣営を見下ろし、エジプトの陣営をかき乱された。その戦車の車輪を外して進むのを困難にされた。それでエジプト人は言った。イスラエル人の前から逃げよう。主が彼らのためにエジプトと戦っておられるのだから。この時主はモーセに仰せられた。あなたの手を海の上に差し伸べ、水がエジプト人とその戦車とその騎兵の上に帰るようにせよ。モーセが手を海の上に差し伸べた時、夜明け前に海が元の状態に戻った。エジプト人は水が迫ってくるので逃げたが、主はエジプト人を海の真ん中に投げ込まれた。水は元に戻り、後を追って海に入ったパロの全軍勢の戦車と騎兵を覆った。残された者は一人もいなかった。イスラエル人は海の真ん中の乾いた地を歩き、水は彼らのために右と左で壁となったのである。こうして主はその日イスラエルをエジプトの手から救われた。イスラエル人は海辺に死んでいるエジプト人を見た。アーメン。 私たちの前に立ちはだかる海、また立ちはだかる敵、これらは主の御言葉の従順服従によって、それらは海は分かれ、神の息吹によって海には乾いた地を差し出し、その乾いたところを死の海は右と左に壁となってそそり立ち、そして私たちはその水の中を進み行くことができます。しかしその水は神の敵に敵対する者にとっては死の水となります。私たちもこの水の中をくぐり、私たちの思い意志感情、これら水に沈め、そしてイエス様の新しい命、これによって生きることができるように、また立ちはだかる海や主の御声によって道ができるように、道のなかったところに道ができるように、そして敵はこれから一切立ちはだかることができないように、今私たちのこの主の守りを求め、主に期待し、今祈り求める時を持ちましょう。
ハレルヤ。愛する天のお父様、あなたの御名を褒めたたえ感謝いたします。主は私の光、私は何を恐れよう。イエス様、どうぞ私たち一人一人に死である、目の前に立ちはだかる死に手を差し伸べる、その信仰を与えてください。お願いいたします。私たち一人一人に迫り来るその恐れ、現実、死をイエス様、あなたの御言葉によって進み出て、イエス様、どうぞ私たち一人一人がイエス様が与えてくださるその乾いた道を歩むことができますように、どうぞ助けてください。お願いいたします。そして私たちの思い、意志、感情を海である死に沈め、イエス様、あなたの命に歩むことができますように、どうぞ助けてください。私たちに神を知るための知恵と啓示の御霊を豊かに与えてください。そしてイエス様、あなたと御言葉と共に歩むことができますように、どうぞ助けてください。従順し服従し、イエス様、あなたと共に歩む信仰を与えてください。お願いいたします。主に敵対する者がイエス様、私たちに立ちはだかるとき、決して私たちに触れることがない、そのようなことを感謝いたします。私たち一人一人に恐怖ではなく、イエス様、あなたの平安をもって私たちを導いてくださることを感謝いたします。イエス様、私たちをいつも守ってくださり導いてくださることを感謝いたします。私たち一人一人が今日もこれからも大胆に歩むことができますように助けてください。イエス様のお名前でお祈りいたします。アーメン。
世界を支配する命の法則で世を変えてしまう世代、耐え難い試練にも毅然と立ち向かう世代、世に勝つビクトリー世代、起こしたまえ、起こしたまえ、支配する世代、失った魂胸に抱き、
ビデが兄たちと話していると、ちょうどその時ガテのペリシテ人でその名をゴリアテという代表戦士がペリシテ人の陣地から登ってきた。イスラエルの人々は皆この男を見た時、その前を逃げて非常に恐れた。イスラエルの人たちは言った。あの登ってきた男を見たか。イスラエルをなぶるために登ってきたのだ。あれを殺す者がいれば、王はその者を大いに富ませ、その者に自分の娘を与え、その父の家にイスラエルでは何も義務を負わせないそうだ。ダビデはそばに立っている人たちにこう言った。このペリシテ人を撃ってイスラエルのそしりをすすぐ者にはどうされるのですか。この割礼を受けていないペリシテ人は何者ですか。生ける神の陣をなぶるとは。兄のエリアブはダビデが人々と話しているのを聞いた。エリアブはダビデに怒りを燃やしていった。一体お前はなぜやってきたのか。荒野にいるあのわずかな羊を誰に預けてきたのか。私にはお前のうぬぼれと悪い心が分かっている。戦いを見にやってきたのだろう。ダビデは言った。私が今何をしたというのですか。一言も話してはいけないのですか。ダビデはエリアブから他の人の方を向いて同じことを尋ねた。すると民は先ほどと同じ返事をした。アーメン。今私たちもゴリアテに勝ったダビデのように、主の御名によって強い世代となることができるように、ゴリアテを打ち倒すことができる世代を育て上げることができるように私たちも祈りましょう。そして私たち自身がゴリアテに打ち勝つ信仰を持ちましょう。皆さんの目の前にどんな巨大な巨人が立っているでしょうか。どんな武装をしているでしょうか。それによって恐れ惑い逃げ隠れしている人々がなんと多いでしょうか。私たちはそのゴリアテに勝つ信仰を持って進み行き、そしてこの兄エリアバが何か常識的な何か世の考え方によってダビデを蔑んだこと、その蔑みにも皆さんは打ち勝ち、内側の敵、外側の敵に打ち勝つ、このゴリアテに勝利できるダビデの信仰が与えられるように、今皆さんそれぞれ祈り求める時を持ちましょう。
霊と誠によって神を礼拝することができますように。イエス様、あなたが私たちにしなさいと言われることを、世の常識が何と言っても、世の法律が何と言っても、その状況がその圧力をかけてきても、ただ私たちはイエス様がしなさいということをすることができますように、助け導いてください。ダビデが兄に何と言われても、ただイエス様がしなさいと言われる、そのゴリアテに対して御言葉の石を投げました。そして巨大なそのゴリアテを、石を持って、確かなその御言葉の石を持って打ち倒しました。私たちもダビデのように、主がしなさいと言われることを、時の声を上げようという時に、時が良くても悪くても御言葉をただ述べ伝え、そして世の死に打ちひしがれる、そのような人々をイエス様の血潮によって、十字架によって生きるものと変える、その働きをしっかりと成していくことができますように、助け導いてください。御言葉を知ることができますように、イエス様をもっともっと知りたいです。イエス様の高さ、広さ、長さ、深さを豊かに知ることができ、それをたくさん蓄えて、世の人々が死に本当に苦しむ中に、イエス様をそっと、時にかなった その言葉によって慰め、癒し、生き返らせる、その働きをすることができますように。そして本当に敵なるあらゆる法律や常識や病や死やあらゆる問題課題が押し迫る時にも、御言葉が私たちに与えられて、その御言葉を信仰を持って宣言する時に周りが動き出します。状況がどんなことがあったとしても、御言葉によって祈りによって世を変える、その力があります。その確かな御言葉を持って世に打ち勝ち、死に打ち勝ち、死を勝利で飲み込むことができますように、助け導いてください。ダビデの信仰を与えてください。ただイエス様の御声に聞き従って、イエス様がしなさいということをし、勝利を得る私たちでありますように、イエス様祝福し助けてください。感謝してイエス様がそのようにしてくださることを信じ、感謝してイエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。
祈ってよ支配する聖なる主の魂胸に抱き、ほほほエンシャーフォーフリーダー、みな主をあがめるまで主のみな呼ぶ。強く重しく皆を掲げて、勝利ビクトリー、イエーイ、ザコールフォーヘブン、祈ってよ支配する聖霊、胸に抱き、おおおエンシャーフォーフリーダー、皆主をあがめるまで主の皆呼ぶ。 Where Jesus Celebration。
そのペリシ人も盾持ちを先に立て、ダビデの方にじりじりと進んできた。ペリシ人は辺りを見下ろしてダビデに目を留めた時、彼を蔑んだ。ダビデが若くて高顔の美少年だったからである。ペリシ人はダビデに言った。俺は犬なのか、杖を持って向かってくるが。ペリシ人は自分の神々によってダビデを呪った。ペリシ人はダビデに言った。さあ来い、お前の肉を空の鳥や野の獣にくれてやろう。ダビデはペリシ人に言った。お前は剣と槍と投げ槍を持って私に向かってくるが、私はお前が殴ったイスラエルの先人の神、万軍の主の御名によってお前に立ち向かうのだ。今日主はお前を私の手に渡される。私はお前を撃って、お前の頭を胴体から離し、今日ペリシテ人の陣営の屍を空の鳥、地の獣に与える。すべての国はイスラエルに神がおられることを知るであろう。この全集団も主が剣や槍を使わずに救うことを知るであろう。この戦いは主の戦いだ。主はお前たちを我々の手に渡される。
アメン。
そのペリシテ人は立ち上がり、ダビデを迎え撃とうと近づいてきた。ダビデも素早く戦場を走ってき、ペリシテ人に立ち向かった。ダビデは袋の中に手を差し入れ、石を一つ取り、石投げでそれを放ち、ペリシテ人の額を撃った。石は額に食い込み、彼はうつ伏せに倒れた。
アメン。
アメン。信仰による世代、ダビデのように私たちも石投げ一つでゴリアテを打ち倒す信仰が与えられるように祈りましょう。サウル王はダビデに自分の使い古しの 聖堂の鎧やまた盾を兜をこの少年ダビデに着せようとしましたが、ダビデはそのお下がりを脱ぎ捨てて、こんなものをつけていたら歩くこともできないと、剣や槍によって救いを得ようとするそのサウルのその世の価値観をそれを捨て去り、主の羊飼いの道具石投げでこのゴリアテに立ち向かうことをしました。そしてダビデは御言葉を宣言しました。主は剣や槍を使わずに救い出すことができるお方であると、この信仰を彼は混ぜ込んで宣言し、そしてその御言葉の通りにダビデは成就しました。私たちも御言葉を盾に取り、御言葉によって歩み、世の常識また世の指導者そのお古をそれは脱ぎ捨てて、本当に御言葉による信仰による戦い、これを勝ち取り、あのゴリアテを、あの生意気なゴリアテを打ち取ることができる、その信仰が与えられるように、またそのようなダビデのような信仰の子供たちをたくさん育てていくことができるように、今我々も祈る時を持ちましょう。
ハレルヤ、愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。
アメン。
私たちの戦いの武器は御言葉の剣です。
アメン。
イエス様、どうぞその御言葉をである、その御言葉を投げさせてください。
アメン。
ゴリアテのようにイエス様、最もゴリアテがを打ち破るそのダビデのように、最も小さいようなものであっても種族となり、最も弱いようなものでも主が強国としてくださることを感謝いたします。その石投げを持って完全なる純粋なる御言葉を持って投げることができますように、イエス様、どうぞこの現実を打ち滅ぼしてください。お願いいたします。私たちに立ちはだかるそのようなゴリアテのような大きなものであっても、完全なる御言葉で打ち倒してください。
アメン。
お願いいたします。必ずそれをしてくださるという信仰を与えてください。
アメン。
ダビデのような信仰を与えてください。
アメン。
お願いいたします。私たちにそのような御言葉をこの口に与えてくださっていることを感謝いたします。
アメン。
私たちはこの現実に当てはめ、大胆に御言葉を宣言し、ことをなすことができますように、どうぞ祝福してください。お願いいたします。イエス様に期待いたします。主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。
命を支配する命の法則でよがれてしまう世代、耐え難い試練にも毅然と立ち向かう世代、世にが罪こり世代、起こしたまえ、起こしたまえ、The call from heaven、 祈ってよ支配する世代、
主の皆呼ぶ Where Jesus generation
信仰による祈りは病む人を回復させます。
アメン。
主はその人を立たせてくださいます。
アメン。
またもしその人が罪を犯していたならその罪は許されます。
アメン。
ですからあなた方は互いに罪を言い表し互いのために祈りなさい。
アメン。
癒されるためです。
アメン。
義人の祈りは働くと大きな力があります。
アメン。
エリアは私たちと同じような人でしたが雨が降らないように祈ると3年6ヶ月の間地に雨が降りませんでした。そして再び祈ると天は雨を降らせ地はその実を実らせました。
アメン。
アメン。今私たちもエリアのように祈って世を支配する聖代となることができるようにそして失った魂を主に立ち返らせることができるようにまた義人の祈りは働くと力があり病む人を回復させまた罪に陥っている人をそれを回復させます。今私たちも祈りによって世を支配することができるようにまた皆さん自身が祈りによってこの日本この世界を突き動かしていく世代となることができるようにそのような子供たちを育てることができるように今私たちも祈り求めましょう。
アメン。
信仰とは望んでいる事柄を確信し見えない事実を確認することです。主よ私たちにこの信仰を与えてください。私たちの信仰が望んでいる事柄を確信する信仰でありますように見えない事実を確認する信仰にまで私たちの信仰が大きく大きく育ちますように。そして主よこの信仰によって私たちが人々が信じないことを信じることができますようにあなたの御言葉によってこの世界が作られこのすべて作られたものは信仰によって生きる人のために作られていることを信じる信仰を働き主よ見えない信仰を働くことによって主よ事実を確認する私たちでありますように主よあなたが祝福してください。私たちの前にどんな敵が立ちはだかっているとしても戦いの勝敗はあなたにかかっていることを信じて主よあなたよりの勝利を得るためにヨシャバデのようにあなたに聞く信仰を与えてください。そしてタビデのようにあなたを信頼して立ち向かう信仰をあなたが与えてください。世のすべてのものがあなたの支配のもとにありそして支配されていることを私たち自身が信じて主よ人々が信じないその信仰を私たちは信じて働くことができますようにそして信仰の実態を得てその実態を私たちの勝利の証としていくことができますように主よあなたが私たちを助けてください。信仰とは望んでいる事柄を確信して見えない事実を確認することです。昔の人たちがこの信仰のゆえに神に認められた孤独私たちもこの信仰を持ちこの時代において主に認められた主の弟子でありますように主よあなたが私たちを助けてください。信仰によって私たちはこの世界が神の御言葉によって創造されたことを信じてそして主よ従って見えるものは目に見えているものから敵となるのではなく主よあなたの御言葉によってできたことをまず信じる信仰に私たち自身が立つことができますように主よあなたが私たちを助けてください。信仰によって歩んだ私たちの先人孤独私たちも主よ信仰によって歩み切ることができますように祝福してください。そして信仰によって主よイスラエルという名前を持つことができますように信仰によってもう一人の旅でとなることができますように信仰によってもう一人のエリアとなることができますように信仰によってパプテスマのヨアネのようにあなた自身の来るべき道を備えることができますようにイエスよあなたが助けてください。信仰によって私たちが出立つそのすべてのところにおいて勝ち得てあまりあるものでありますようにイエスよあなたが私たちを祝福してください。信仰によって出立つそのすべてのところにおいてイエスキリストの勝ち得てあまりあるその ぴっとり組となることができますように、主よ、あなたが私たちを祝福してください、起こしてください。信仰によってこの世を打ち負かす者を起こしてください。信仰と祈りによってこの世を勝つ者を起こしてください。私たちがそのような世代となって、あなたのそのような世代となって、この世を勝ち得て余りあるものでありますように、主よ、あなたが整え祝福してくださることを感謝いたします。信仰が主よ、私たちの歩むその道しるべでありますように、信仰を働くことができますように、主よ、あなたが使わされた聖霊によって私たちの信仰を御言葉によって確認することができますように、主イエスキリストの御名によって感謝して祈りました。アメン。
アメン。
祈って
世を支配する命の法則で世を変えてしまう世代、耐え難い試練にも毅然と立ち向かう世代、世に勝つ一人世代、起こした前
クリスチャンたちが、また教会たちが、この天聖教会一同がこのジーザスジェネレーションになることができるように、教会が祈りによって御言葉によって力づけられ、そして霊と誠の礼拝を捧げる礼拝者たち、真の礼拝者たちがますます力強くされ、起こされ、世を変えていくことができるように、今教会のために、クリスチャンのために特に祈りに覚える時を持ちましょう。
神は霊ですから、霊と誠によって礼拝しなければなりません。愛するイエス様、あなたの御名を褒めたたえ感謝いたします。イエス様、聖なるこの場所において、自らの肉なる靴を脱ぎ、ただ聖なるイエス様、あなたを霊と誠をもって礼拝する世代を起こしてください。
アメン。
この天聖教会が今、弟子を育てる、働き人を養成する教会として建てられていることを感謝いたします。
アメン。
御言葉を聞き、学び、守り、行う、その世代としてあなたが起こしてくださっていることを感謝いたします。
アメン。
私たち一人一人に知恵と啓示の御霊を与えてください。
アメン。
あなたがしなさいと言われること、してはいけないと言われること、それをありありとしっかりと知ることができ、その御言葉に聞き従うことができますように、そしてあなたに栄光をお返しするその世代を起こし、また育んでくださることを感謝いたします。主の御心にかなう働き人70名をあなたが起こしてください。朝昼夕と主に捧げられる その祈り、賛美、礼拝が主に喜ばれる かぐわしい捧げ物として主の前に受け入れられますように。あなたを心から霊と誠をもって賛美し、霊と誠をもって祈り、霊と誠をもって礼拝を捧げる、その天聖教会の一人一人、また御心にかなう働き人一人一人を起こし、主の御国の建設を豊かに成してくださいますようにお願いいたします。私たちが地の塩、世の光としてこの場所を出て、使わされた学校や使わされた職場、使わされた家庭、使わされた社会生活の中で大胆にイエス様を述べ伝え、また黙っている中にもイエス様の香りを醸し出し、そしてイエス様を知らない一人一人がイエス様を知ることができる、その豊かな働きをしていくことができますように、すべての必要をイエス様が満たしてください。物の必要、人の必要、経済的な必要、そのすべてを収穫の主にイエス様あなたに祈ります。すべてを満たしてください。パスターを豊かに祝、イエス様の皆によって祝福します。あなたの豊かな油注ぎがなされ、御言葉の働きがますます祝福され、命が産んで増えて地に満ちることができますように。この場所を離れたイギリスの地や、また中国、韓国の地、静岡、茨城において働かれている一つ一つの働きが主によって豊かに祝福され、命が産んで増えて地に満ちますように助けてください。主によって与えられている志を感謝いたします。渋谷の地において24時間祈り、また賛美を捧げるその場所がすでに備えられていることを感謝いたします。若者たちが主に働きたいと願う働き人たちがさまよっている今、その渋谷の地において主に24時間祈りを捧げ、賛美を捧げるその場所が豊かに備えられ、その場所においてイエス様と出会い、イエス様と共に歩むことを知ることができますように、その場所において働く一人一人を豊かに祝福し満たしてください。アーメン。御言葉を感謝いたします。御言葉によってテフィリンが与えられていることを感謝いたします。御言葉であるイエス様をたくさん蓄えて、知恵が開き、その能力が開き、この世において経済的にも、経済の中において、政治の中において、世代をリーダーとなる、その世代を起こしてくださることを感謝いたします。イエス様、この天聖教会において、日本のクリスチャン、また世界のクリスチャン、働き人たちが豊かに祝福され、イエス様を味わい、イエス様を味わい知った分、そのイエス様を豊かに流し出すことができますように、イエス様を知らない一人一人がイエス様を知ることができますように、生きて働かれているイエス様を知ることができますように、助け導いてください。イエス様、すべてをあなたが満たし祝福してくださることを感謝して、イエス様の皆によって信じて期待して、イエス様の皆によってお祈りいたします。アーメン。
命の法則で世を変えてしまう世代、耐え難い試練にも毅然と立ち向かう世代、世に勝つビクトリー世代、起こした前、
アメン、
起こした前、支配する世代、失った魂胸に抱き、おおおエンシャントフリーダー、みな主をあがめるまで主のみな呼ぶ、 Where Jesus Generation、
に愛する天皇と様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。主はキリスト、生きておられる神の御子、このイエス様が私たちの主であり王であることを感謝いたします。今日も この金曜日、あなたの御前において十字架を覚え、そして十字架の上で宣言された七つの言葉を私たちのものとし、滴り落ちるその血潮に預かり、その聖なる皆を褒めたたえ、そして皆に栄光を捧げられたことを感謝いたします。主よ、あなたが私たちをこの時代を勝つことができる力あるものとして油を注いでください。そしてこの地上において王のような祭司として御言葉をしっかりと運び、そして取りなし祈り吹人々のために主を祈り取りなすことができますように、主よ、あなたが祝福してください。イスラエルのために祈ります。主よ、あなたがイスラエルを覚えてください。イスラエルのすべての人々がイエスキリストの名前を豊かに信じて、豊かに救われて、豊かにイエスキリストを迎えることができますように、主よ、あなたが祝福してください。イスラエル全土にイエスキリストにあって平和が訪れますように、主よ、祝福してください。世界とその中に住むすべての人々をあなたが覚えて、今日も豊かに救ってください。彼らがイエスキリストの名前を豊かに聞いて、豊かに信じて、豊かに救われて、主の皆を褒めたたえることができますように、主よ、あなたが整え祝福してくださることを感謝いたします。世界中の教会が、世界中のクリスチャンが、世界中の働き人が新たに油注がれて、あなたの証人としてのその歩みを力強くしていくことができますように、主よ、あなたが祝福してくださることを感謝いたします。アメリカやヨーロッパをあなたが祝福してください。彼らはかつて私たちの救いのためにイエスキリストを携えて来てくださいました。彼らが伝えてくださったイエスキリストを私たちの父母が信じて救われ、私たちが救われ、私たちの子供たちが救われつつあります。主よ、アメリカやヨーロッパの教会を再びあなたが起こしてください。再びあなたが油を注いでください。そして地の果てにまで至り、あなたの皆を褒めたたえる栄光の世代となって、主よ、あなたの働きができますように油を注いでくださることを感謝いたします。この時間、主よ、私たちは祈ります。今わけもなくキリストを信じるという信仰のゆえに迫害を受けている私たちの兄弟姉妹がいます。彼らは今鞭打たれ、そして主よ、剥ぎ取られ、歯がゆい締めされて、そしてまだ彼らは理由もなく苦労されています。主よ、彼らをあなたが憐れんでください。彼らをあなたが憐れんでください。もし彼らが彼らの信仰を貫くためにあなたへと命を捧げるその世代であるとするならば、主よ、あなたがステバノの祝福を彼らに与えてください。ステバノの栄光をあなたが与えてください。彼ら自身がその殺される時、殉教する時、ステバノの栄光を持ってその場にいるそのすべての人々をイエスキリストへと巻き込んでいくことができますように、イエスよ、あなたが祝福してくださることを感謝いたします。でも主よ、わけもなくまだ辛い思いをしている私たちの兄弟姉妹をあなたが憐れんでください。そして主よ、あなたの脇腹の中に彼らをあなたが隠してくださり、主よ、この厳しい時代が過ぎるまであなたの脇腹の中に置いてあなたが彼らをかくまい安息させてください。イエスよ、あなたが助けてください。イエスよ、あなたが助けてください。今主よ、中近東において人が転倒しなくても、あなた自身が、あなた自身の命を持って、あなたの栄光を持って、あなたの真理の御言葉を持って、あなた自身のキリストであるその姿を持って、人々をあなたが救ってくださっていることを感謝いたします。多くのモスリムが、主よ、多くのモスリムがあなたと直接出会って今救われつつあるこの時代に、主よ、私たちがこの甘い信仰で、自分勝手な信仰でこの地上にとどまることがありませんように、主よ、あなたが私たちを助けてください。この時代において、主よ、私たちが眠っているものではなく目覚めているものとして、主よ、あなたの来たるべき道を整えて迎えるものとして、主よ、私たちがあなたの働きをすることができますように、イエスよ、あなたが私たちを助けてください。荒野において叫ぶ者の声としてください。来たるべきイエスキリストの道を整えて、主よ、あなたを迎えることができますように祝福してください。 私たちに授けてくださったその御言葉の力によって、マムシの末のような人々をも主よ悔い改めを生じさせることができますように、パプテスマへと導くことができますように、主よ私たちにその力をあなたが与えてください。栄光の主が栄光の門をお入りになるとき、主よあなたにあるそのすべての兄弟姉妹があなたに連なってその栄光の門をくぐることができますように、主が整え祝福してくださることを感謝いたします。日本をあなたが憐れんでください。右も左もわからない主よ、この国をあなたが憐れみ、この国民をあなたが憐れんでください。イエス・キリストにあって、父なる神様の愛、憐れみ、許し、その恵みを豊かに受けることができますように、そしてこの時代において、多くの働き人が起こされて、多くの人々がイエス・キリストに接ぎ木され、多くの命が救われて、この国がイエス・キリストにあって与えられた平和憲法をしっかりと学び、そして平和憲法をしっかりと守り、そして世界で類がないこの平和憲法を守り行うことによって、主よイエス・キリストにあって生まれた平和な世代として、主よあなたの祝福を受けてあなたを証しすることができますように、主よこの日本をあなたが祝福してくださることを願います。日本の政治、日本の経済、あなたがご覧になってください。そして主よ、この平和憲法をないがしろにする者がそこにいたならば、あなたが引きずり下ろしてください。そしてあなたの権威、力、威力にひれ伏し、そしてあなたの御心にかなった主よ平和を愛する者が、その政治の場において、経済の場において、あなたの皆を褒めたたえることができますように、イエスよあなたが祝福してくださることを感謝いたします。イエスキリストの皆と知性と命と栄光によって、主よ天聖教会をあなたが祝福してください。天聖教会に集いし一人一人をあなたが祝福してください。この教会で宣言された御言葉を通して養いを受けている主よ多くの兄弟姉妹をあなたが祝福してください。そして私たちに油を注いでくださり、あなたが私たちにいさせてくださったその場所において、世の光、地の塩となることができますように、そして取りなし祈り、あなたの御心を主よ成し遂げることができますように、イエスよあなたが天聖につながる一人一人をあなたが祝福してください。今日もあなたが私たちの拙い唇にあなたの聖なる炭火を与えてくださり、あなたの皆を褒めたたえ、あなたが私たちに授けてくださった御言葉をもって主よ取りなし祈ることができましたことを心から感謝いたします。これからの後の時代も主よこの教会を通して主よもっともっと多くの働き人が起こされて、主よ日本の津々浦々をあなたの御言葉によって主よ輝かしていくことができますように祝福してください。そしてあなたが油注ぎたい若い働き人たちを主よあなたが起こしてくださり、共に働くことができますように、イエスよあなたが祝福してくださることを感謝いたします。パスターをはじめ一人一人の働き人をあなたが祝福してください。知恵と啓示の御霊を豊かに与えてくださり、なすべきことをなす力をあなたは与えてください。権威、力、威力を与えてください。尊厳を与えてください。そしてキリストにある印を豊かに授かった者として、この地上を王のような祭司として歩むことができますように、主よあなたが祝福してくださることを感謝いたします。信じる者に与えられているその印を豊かに与えてくださり、主イエスキリストの御名によって主よ悪霊を追い出すことができますように、威厳を語ることができますように、蛇をつかみ永遠に消えない火の中に投げ込むことができますように、どんな毒を飲んでも害を受けることなく、イエス・キリストの打たれた鞭を運び病人に手を置けば癒すその力が与えられますように、イエスよあなたが祝福してください。天と地において全ての権威はあなたのものです。そのあなたの権威を持って、その力を持って、あなたは私たちを見守ってくださっていることを感謝いたします。あなたは私たちがあなたに ついて行く時、従順して復讐してあなたに仕える時、主よあなたは世の終わりまで私たちと共にいてくださると約束してくださいました。主よ今日も私たちがあなたに与えられているこの約束をしっかりと覚えて、しっかりと信じて、しっかりと守り行い、あなたの御名を褒めたたえることができますように、そして栄光から栄光へと歩むことができますように、主よあなたが祝福してくださることを感謝いたします。イエスキリストにある私たちの分を忘れることなく、主よイエスキリストにあってしっかりとその道を歩み切ることができますように、ヨシュアとカレブのような主よその信仰をあなたが与えてください。イエスキリストにあって主よあなたが私たちを油注いでくださり、イエスキリストにあって主よ勝ち得て余りあるもの、イエスキリストにあって主の御名を崇めるものでありますように、主よあなたが私たちを祝福してください。イエスキリストの御名によって祈りました。アメン。
アメン。
強く惜しく皆を掲げて、勝利ビクトリー、イエーザコーンフォーヘブン、祈ってよ支配する世代、おしまった魂胸に抱き、お
の海、うん、
足の海も背のよ、コリアで片旅でのよ、ミラによって強い世代、山に海へと命じ、ドアの門開く世代、しっこりの身に来る世代、起こした前、起こした前、雑魚支配する、命の法則で溶かれてしまう世代、耐え難い試練にも毅然と立ち向かう世代、世に勝つビクトリー世代、起こした前、起こした前、
信仰によって私たちが希望があることを感謝いたします。この世の中がいかに暗闇で満ちようとも、私たちが信仰を持ってイエス・キリストにある希望を持って、そしていつまでも捨てられることのない愛を持って、それらを握りしめてこの地に全世界と出ていき、この希望の福音を伝えることができますように、どうか働き人をますますお越しください。主よあなたは世の人を見て、羊飼いのいない羊たちが弱り果てているのように、それをご覧になって本当に心を痛められ、働き人が少ない収穫のために働き人が与えられるように祈りなさいと言われた通りにしよう、今日今宵我らも祈りました。どうか働き人を使わせてください。この日本に世界に必要な働き人たちを起こしてください。これに預かる一人一人が栄光の働き人として整えられますように、
アメン。
御霊に満たされ、御言葉を携え、全世界に世の 地の果てにまで至ることができますように、どうかあなたが一人一人を働き人の油を豊かに注いでください。主よ、我らをモーセのように、ダビデのように、エリアのように、また栄光の働き人として我らを整えてくださいますように、祈りによって世を支配する世代としてください。今宵我らは御前に祈りました。神と人と前に立ち、破れ口に立ち、取りなし祈りました。どうかしよう、この日本、この世界、また生徒たち一人一人の身の回りの社会、学校、近所、友人、知人、会社、それら一つ一つが祝福を受けていきますように、どうかあなたが祝福してください。そして祈って働いた一人一人にあなたが豊かに報いてくださいますように、今日すべてこの命に預かることができたこと、この恵みを感謝して、私たちの尊き主イエス・キリストの名前によって祝福してお祈りいたします。
アーメン、
アーメン。
主の祈りです。
主の祈り。天にますます我らの父よ、願わくは皆を崇めさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく、我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり、アーメン。それではご起立ください。祝祷をいたします。終わりに兄弟姉妹たち、喜びなさい。
アメン。
完全なものになりなさい。
アメン。
慰めを受けなさい。
アメン。
一つ心になりなさい。
アメン。
平和を保ちなさい。
アメン。
そうすれば愛と平和の神はあなた方と共にいてくださいます。
アメン。
聖なる口づけを持って互いに挨拶を交わしなさい。すべての生徒たちがあなた方によろしくと言っております。
アーメン。
主イエスキリストの御恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、
アーメン、
生徒たち一人一人の上に、今も後もよよ限りなくありますように。
アーメン。